リアの海辺で、こうしたことのあった後で、テベリアの海のほとりで、ヤスはまだもディシャドサ姿は見せやった。その指令が今語る通りだった。シモン・ペトロと双子っても呼ばれたトマド、ガリラヤのカナノディのナダネエルド、ゼビデエがせがるやどと、他の二人のディシャドは一緒にいだった。シモン・ペトロは語った。両者行くぞ。他の者なども語った。俺はもう一緒に行くべ。みんなカッコさんのさっておぎさでいた。誰もよふとい何も取りなかった。港は知らむ頃、ヤソは岸さたちやった。誰もディシャドにはそれやヤソだとはわかんなかった。ヤソはディシャドさ声かけやった。やーい、やいなどー、何がわせっこになる魚っこはねえかー。みんなくでえだ。ねえ。そしたりはヤスは語りやった。カッコのおもがずめやさ網下ろせ、取れっぞ。そこでみんな網下ろしてみた。何もかんもどっさり魚がかかって、網引っ張り上げられねえくせえだった。そん時ヤスは恵まっていた、あの弟子はペドロはもっざっかだった。ダナ様だと聞いたシモン・ペトロは裸が出だったから着るものを腰さん巻きつけて、そのまま海さ飛び込んだ。他のディシャーだ丘からあまり遠くね一丁張り離れたとこさいだったから、魚のかかった網引っ張り引っ張り格好をこいで帰ってきた。丘さ上がってみたれば、炭火は起こしてやって、魚一匹その上で油いでて、パンもあったった。ヤソは語りやった。今取りた魚は何ぼか持ってこいや。シモン・ペトロはカッコさがって、大きい魚153匹もぎっつり詰まった網に手繰り寄せた。こんなにどっさり冷えてたとも、網はふさぎなかった。ヤスはみんなさ語りやった。こや、朝飯にすんべ。ディシャードは誰もそなた誰って聞かなかった。それは旦那様だずこだ分かってだったからだ。ヤスは来て、パン取ってみんなさ来た。そうして魚も同じに切り来た。ヤスは死人の中から立ち上がって、ディシャードさ姿を見せたのは、これで一致に見返り目だった。
ヨハネによる福音書第72回、初心に帰ろうという主題で、ヨハネによる福音書21章、1節から14節です。今朝の朗読は、山浦春次さんでした。この方は、岩手県大船渡市のクリスチャンであるお医者さんなんです。この方がですね、2003年に気仙語訳新約聖書というのを発表しました。で、特に4つの福音書を訳したんですけれども、私はその録音を聞いてみて最初爆笑しました。なんだこれは、ズーズー弁なんですよ。でもね、この方がおっしゃるんです。イエスはズーズー弁だったというんです。まあ、いろいろな方言に訳したものというのはあるんですね。関西弁に訳したものとかいろいろあるんですけれども、ズーズー弁は初めてだったので、ちょっと恥ずかしかったですよ。ここまでするかというふうなことでね。でもだんだんこう聞いていたら、腹の底にズーンと染み込んでくるんですね。で、なんかこう涙が出てくるような思いがしてですね。それで生まれて初めて山浦さんにファンレターを書きました。そしたら丁寧なお返事をいただいたわけなんですけどもね、山浦さんはおっしゃいます。ガリラヤはイスラエルの東北地方だ。だから イエスはズーズー弁だったはずだと言うんです。私は目が開かれる思いだったんです。あ、田舎者だったんだ。2010年に今度はガリラヤのイエシューという本を書いたそうなんです。それで私の方に一冊送ってきてくださってですね、そこには東北弁だけじゃなくて鹿児島弁も出たりするんですよ。いろいろ標準語とか関西弁もいろいろ取り混ぜてあるんです。いろんな人が登場しますのでね、読んでみましたけれども、なかなかユニークだなというふうに思いました。まあ、どうして山浦さんの朗読をお聞きいただいたかというと、実は今日の場面はガリラヤなんです。弟子たちは今ガリラヤに帰ってきているんです。なぜ復活の主イエスに会った彼らが今ガリラヤに帰ってきているのかというと、主が復活された朝にですね、一軍の女性たちが墓に向かっていきましたね。その時に墓は空っぽで、そこに御使いが立っていた。そして御使いはこのように言ったとマタイが伝えているんですよ。こんな風にあります。この御使いは女たちに向かって言った。恐れることはない。あなた方が十字架におかかりになったイエスを探していることは私に分かっているが、もうここにはおられない。かねて言われた通りによみがえられたのである。さあ、イエスが納められていた場所をご覧なさい。そして急いで行って弟子たちにこう伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられた。見よ、あなた方より先にガリラヤへ行かれる。そこでお会いできるであろう。そう伝えなさいと言ったんですね。その後でさらにイエス様が彼女たちに会ってですね、平安あれへと言って、恐れることはない、行って兄弟たちにガリラヤに行け、そこで私に会えるであろうと告げなさい。イエス様もおっしゃったんです。だからその言葉に従って弟子たちは故郷のガリラヤに戻っていったというわけなんです。ガリラヤというのは直線距離で100キロほどあります。ところがその100キロの間にはサマリアがあるんです。このサマリアは人々は通りたがらなかった。異邦人のサマリアですので、これを迂回していったんですね。一旦ヨルダン川を渡って東側をずっと北の方に登っていって、また西に帰っていくという。ですから、まあ大体200キロぐらいの道のりになったと思います。何日ぐらいかかるでしょうか。私たちは1日に最大で30キロぐらい歩けるんです。ということは200キロということは約1週間かかる道のりなんです。この1週間の道のりを弟子たちと、それから他の弟子たちも一緒に行ったはずです。1週間の旅です。復活の主にお会いした彼らはこの1週間の旅をどんなことを語り合いながら行ったんでしょうね。ふるさとのガリラヤまで。その会話は一切書かれていないんですけれども、1週間ほどかかって帰っていったということなんですよ。まあ、そのことが今日の21章に書かれてあるわけなんですが、ヨハネ伝の21章というのはエピローグだと言われることが多いんです。というのはですね、20章の最後のところにこんなふうに書かれてあるからです。20章の30節、イエスはこの書に書かれていない印を他にも多く弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。丸。もうヨハネ伝は完結した感じがしますね。だから21章はエピローグなんだ、つまり付録的な後日談なんだというふうに見られることがあるんですけれども、そうではないんです。イエス様にはこの故郷ガリラヤでなすべき大きなご計画があったんだ。だからあえてヨハネは21章をこのように書き加えているんだと。どんなご計画があったんだろうかというふうに思われるわけですけれども、まず彼らはガリラヤ湖畔であることをするんですね。その出来事を見てみましょう。一節にこのようにあります。その後イエスはテベリアの海でご自身をまた弟子たちに表された。その表された次第はこうである。テベリアの海というのはガリラヤ湖のことです。そこで3節、シモン・ペテロは彼らに、私は漁に行くのだと言った。さっきの録音ではですね、面白い言い方で、 両者行くぞって言ってるんですね。そしたら他の弟子たちも私たちも一緒に行こう、そんな綺麗な言葉で言ってなかったですね。おなども一緒に行くべや。私は東北で育ったので東北弁得意なんですけど、個人的には東北弁は好きじゃなかったんです。だから小さい時には東北弁汚い、嫌いだ。でもちゃんと耳は覚えてるんですね。おなども一緒に行くべや、こういう感じですね。さてどうしてペテロは漁に出かけたんだろうか。このことについてはいくつもの説があるんですけど、代表的には3つなんですね。第1はですね、彼ら弟子たちはもうすでにイエス様から伝道者になる証明を受けているというのはですね、20章の21節でイエス様は彼らにこう言ってるんです。安かれ、父が私をお使わしになったように私もまたあなた方を使わす、伝道者として派遣するというふうに言ってるわけですから、すでに弟子たちはこのイエス様の使命を受けているわけですね。そうするとここでペテロたちが漁に出かけたのは次の日の朝の食事の準備ですから、まあいわばレジャーに夜釣りに行ったというそんなふうな見方をする人もいるんです。第二の説はですね、いやそんなレジャーじゃないよ、彼らは3年前まで漁師だったんだから漁師に戻ろうとしたんだ。なぜかというと、この1週間かけてエルサレムから帰ってくる道々彼らは考えたに違いない。ああイエス様との素晴らしい3年も終わったな、どうしようこれから、しょうがない漁師に戻ろうかというふうなね、そんなふうな落胆した気持ち、そういう気持ちから漁師に戻ろうとしたんじゃないかという説もあります。でも3つ目にこういう説があるんです。両方だというんですよ。確かに漁師には戻る、でももうすでに彼らはイエス様の証明を受けて新しい道を歩み出しているんですね。なぜならばユダヤ人はもともと子供たちに必ず手仕事を身につけさせたんです。というのはこれまでの歴史から分かるようにユダヤ人は世界に離散して住んでいる民なんです。離散体、ディアスポラというふうに散らばされた民なんですね。ですからどこに行っても生きていけるように必ず子供には手職を身につけさせた。例えばパウロを見てください。彼はテント職人なんです。どこに行ってもテントを作りながら食べれるように必ず子供たちには職業教育を怠らない民なんだというふうに言うんですよ。そして今日の修法を見ていただけるでしょうか。これは当時のミシュナというのがありますけれども、その中のアボート編の中でラビとなりわいということについて書かれているところがあります。でこんなふうに始まっていますね。ラビユダハナシーの息子ラバン・ガマリエルは言う。このガマリエルっていうのはパウロの師匠ですよ。ラバン・ガマリエルは言う、なりわいの傍らトーラーを学ぶことは素晴らしい、これらの二つに励むことが罪を忘れさせるからである。しかし労働を伴わないすべてのトーラーの学びは結局無意味であり、また罪を引きずってくるというふうに言ってるんです。必ず仕事を他に持ってトーラーの学びもラビであってもすべきだ、そうやると学びが実地に身についたものになるというふうな、そういう考え方がここに記されているわけなんですけれども、他のところもゆっくり読んでいただくと分かりますが、このようにユダヤ人は必ず他になりわいを持っていたのだ、だから彼らは漁師に確かに戻ろうとした、でもイエス様の証明を忘れてはいないんだというふうな解釈なんですね。そして彼らは漁に行ったわけなんです。弟子たちは昔取った杵塚って、まあ、3年前まで取っていた杵塚なんですけども、漁に行って帰ってきたんですけれども、一晩中漁をしたけれども何にも取れなかった。そうしたところがですね、イエス様が岸辺に立っていて五節このように言ったというんです。子たちよ、何か食べるものがあるか。彼らはありませんと言った。ここも気仙訳ではですね、何が合わせになる魚はねえかってイエス様はおっしゃった。そしたら弟子たちはねえって言ったというんです。面白いわけなんですけど、ここで山浦さんは不思議な訳をしているんですね。 何か合わせになる魚、この合わせというのはおかずです。何かおかずになる魚は取れたかというふうに聞いてるんです。実はこの一番最近の訳である新共同訳の2018年版でですね、こんなふうに訳しています。何かおかずになるものは取れたか。そうなんです。ここで使われているのは魚というよりはですね、前菜という言葉なんです。付け合わせに食べるもの、つまりおかずですね。そういう言葉が確かに使われているんですよ。だからイエス様は何かおかずになる魚は取れたかね、いうふうに聞いたというのは正しいんです。でも取れなかったんですね。どうですか、一晩中夜釣りしたんですよ、明日の朝の食事のために。何にも取れない。そしたら、無駄だった。もうとにかく家に帰って早く寝たい。そういう時に何か取れたか、おかず取れたか、人をバカにしてんのかって彼らは苛立ったはずです。だからねえって答えたわけですよね。ここにイエス様のユーモアを感じることができますね。でもね、そのユーモアは彼らは理解する余裕がないわけです。しかもイエス様はさらに追い打ちをかけるようにね、こう言うんです。船の右の方に網を下ろしてみなさい。皆さんは釣りをしたことありますか？投網やったことありますか？投網は深みで使うんですか？浅瀬で使うんですか？浅瀬なんです。深みに行って投網をするとですね、網が沈んでいくうちに魚は逃げるんです。深みで網を下ろす、ナンセンスなんです。人をバカにするのもいい加減にしろ。彼らは心の中で叫んだはずなんです。俺たちプロをからかうのか。さっきは苛立ち、今度は立腹です。でもこの時にですね、彼らは、あれ、ちょっと待ってよ、この感じなんか3年前にもあったよな、もしかするとというふうに心に思ったんじゃないでしょうか。そしたらですね、ペテロなんかも、お前もそう思うか、俺もだ、じゃあやってみっぺということで網を投げたんです、船の右に。そうしたところ、後で数えたら、なんと153匹も取れたんです。夕べ一晩中、プロの漁師が取ろうとして何にも取れなかったのに、あの3年前の出来事と同じことが起きたんですよ。それで、7節。この絵にあるわけですね。イエスの愛しておられた弟子がペテロに、あれは主だと言ったというんです。やっぱりそうだ。その時のペテロの狼狽ぶりが、このようにありますね。シモン・ペテロは主であると聞いて裸になっていたため、上着をまとって海に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは船に乗ったまま、魚の入っている網を引きながら帰っていった。陸からはあまり遠くない50軒ほどのところにいたからである。1軒は 1.8 メートルですから、約90メーターぐらい離れていたところにいたので、この魚の入った網を引っ張って行ったというわけなんですね。そしてその後のこと、主と共にした食事のことが9節から書かれています。彼らが丘に上がってみると、炭火が起こしてあって、その上に魚が乗せてあり、またそこにパンがあった。イエスは彼らに言われた。今取った魚を少し持ってきなさい。シモン・ペテロが行って網を陸へ引き上げてみると、153匹の大きな魚でいっぱいになっていた。そんなに多かったが、網は裂けないでいた。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることが分かっていたので、誰もあなたはどなたですかと進んで尋ねるものがなかった。イエスはそこに来てパンを取り、彼らに与え、また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえった後、弟子たちに現れたのはこれですでに3度目であると書かれているわけなんですね。どんなにか大きな喜びに包まれたことかというふうに思います。さて、こうして見ますと、なぜ主イエスは弟子たちにガリラヤで会おうと言われたんでしょうか。実はガリラヤで会おうと言ったのは、復活した主とそれから見つかりだけじゃないんですね。それ以前に語られていたんです。それはですね、マタイとマルコが伝えてるんですけども、 マルコはこんな風に伝えているんですよ。最後の晩餐のお席から彼らはオリーブ山に行くところがあるんですけれども、こんな風に書かれています。彼らは賛美を歌った後オリーブ山へ出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずくであろう。私は羊飼いを打つ、そして羊は散らされるであろうと書いてあるからである。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行くであろう。マルコによる福音書の14章の28節に書かれています。もうこの時すでによみがえってから先にガリラへ行くと言ってたんですね。でこの時何が起きたか、ペテロが言ったんです。するとペテロはイエスに言った。たとえみんなの者がつまずいても私はつまずきませんと言ったところ、イエス様はあなたによく言っておく、今日今夜鶏が二度鳴く前にそういうあなたが三度私を知らないと言うであろう。ペテロの否認を予告したんです。ペテロは力を込めて言った。たとえあなたと一緒に死なねばならなくなってもあなたを知らないなどと決して申しません。みんなの者もまた同じようなことを言った。そしてゲッセマネに着いたということをマルコは報告しているわけなんですね。でもこの予告通りペテロはイエス様を否認したんです。三度知らないと言いました。二度目にはですね、そのペテロの近くにいた人が言ったんですよ。鉛でわかる、あんたは一緒にいた、ガリラヤ鉛がわかったんです、だからイエスと一緒にいたということを言うんですね。そしてペテロだけではありません。マルコは14章の50節ではっきりとこう書いているんですね。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。ペテロだけじゃないんです。イエス様を見捨てて逃げ去ったのは弟子たち全員だったと言うんですよ。このようなことがあったにもかかわらず、復活の主イエスは女性たちにガリラ屋で会おうと弟子たちにつけなさいというふうに言ったわけですね。ですから復活の主に会った弟子たちではありましたけれども、1週間かけてガリラ屋に帰っていく、その道々彼らの心は、私はものすごく落ち込んでいたと思います。確かに主は復活した、でも俺たちはみんな裏切ったんだ、主を知らないと言ったんだ、主を見捨てたんだ、そういう思いで一週間とぼとぼとぼとぼとガリラヤに彼らは歩いて帰っていったんじゃないか。そして魚取りに行くべと言ったというんですね。そこでイエス様が今日なされたこと、それは弟子たちとの最初の招きですよ。私についてきなさいというその招きが行われた出会いの地での、この最初の出会いを思い起こさせること、初心に帰ること、あの時の大きな喜びを彼らにもう一度味わわせること、これがイエス様の最後の晩餐の席からのご計画だったんです。彼らを必ずガリラでもう一度会おうというふうにしたのは、もうすでにその時のイエス様のご計画だったわけなんですね。あの時の最初の出会いのことをマタイ・マルコ・ルカ、3つの福音書は全部語っています。その中でルカ伝の中でですね、その模様がこんなふうに描写されているわけなんですね。やっぱりあの時もペテロを筆頭とする弟子たちは夜通し働きました。何にも取れなかったんですね。そして帰ってきて明け方に岸辺で網を繕っていた。家に帰って眠りたい、ああ疲れた、何にも取れなかった。そしてそこにですね、イエス様が来てですね、ボートをお借りしたい。でボートのところでですね、イエス様お話を始めるわけです。彼らは家に帰って眠りたいんですよ、疲れたんですよ。ところがイエス様貸してくれ、なんと無茶なことを言うかというふうに思ったかもしれません。でもイエス様にボートを貸したんです。そしてそのお話が終わってから沖へ漕ぎ出してみなさい、 そこで網を、戸網を打ちなさい。このことが起きたんです。彼らにとっては本当に、今以上にもっと憤っていたはずです。でも、その話を聞きながら、ペテロたちは、この方の言うことを聞いてみようと思ったのかもしれませんね。そして、沖に漕ぎ出して戸網を投げた。そして、大量の魚が取れた。ペテロは思いました。主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。言った時に、イエス様は、恐れることはない。今からあなたは人間を取る漁師になる。ルカ伝の5章10節で、イエス様、人間を取る漁師にしてあげようというふうにおっしゃったんですね。そして、同じルカ伝の5章10節に、ゼベダイの子ヤコブとヨハネもその場にいたというんです。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。これは何を意味しているでしょうか。あなた方の漁師としての経験は何一つ無駄になることはない。それは神の国に人々を導くときに全て役に立つ。あなた方を人間を取る漁師にしよう。これが3年前の出来事だったんです。そして今目の前に同じことが起きている。再証明ですよ。もう一度初心に帰って彼らを神の国の働き人にしよう。神の国の恵みに生きるものにさせようというイエス様の本当の熱意ですね。愛ですね。そしてその朝のことはですね、この3年後の今日、朝食の用意は主がすでに整えておられたんです。パンと魚があったんです。彼ら釣りに行く必要はなかったんです。だからイエス様、おかずは何か取れたかというふうにおっしゃったんですね。そして炭火が起こしてあって、その上に魚が乗せてあった。この魚というのはやっぱりおかずという意味の言葉です。そしてパンもあったというんです。そしてですね、今取った魚を少し持ってきなさい。このことが示しているのは何でしょうか。主がすべてを備えてくださるということなんです。主イエスが必要な準備をしてくださっている。私たちはその働きに生かされるんです。この話で非常に興味深いのはですね、二種の魚取りという言葉が、魚を取るという言葉が使い分けられているんです。ペテロが、私は漁に行くのだと言った時ですね、この漁は、竿で釣るという言葉が使われています。ところがイエス様が、あなた方は人間を砂取る漁師になると言った。この砂取るというのはですね、網ですくい取るという言葉なんですよ。竿で釣るのと網で取るのではどう違うでしょうか。これは私にもわかります。竿で魚を取ると、釣り針で魚を痛めるんです。時には飲み込んでですね、魚を殺してしまうんです。でもそうじゃなくって、網ですくい取るんです。何のためですか？傷をつけないためですよ。生かすためです。あなた方を人間を砂取る漁師にする。網で生きたまま取る。何のためか。神様から賜う誠の命に生かすために、生きたまま捉えて、神の命に生きるものとするということです。これが砂取るという言葉の意味なんですね。初心に帰ろうということです。必要なことはもうすでに主がすべて備えていてくださるんですね。安心して主に従って命の道を歩みつつ、見救いの道を人々に分かち合うものとなりなさいということなんですね。私たちも仙台に帰ってくるときに、家と仕事は準備してあるという神様の祈りの中での御声を聞きました。そしてその御言葉は本当だったということをね、お話ししたことありますけれども、それは私にとって部将部将の思いだったわけですね。もう一度会社に再就職するというのは、もう私はもう8年間仕事して分かってました。仕事自体は非常に退屈な単純作業なので、もう嫌だと思って、でも主が確かに準備してくださっていた仕事だということで再就職したわけなんですけれども、今考えると本当にですね、これは神様が準備してくださった仕事だったなということを思うんです。日々153匹の魚いただく、そういう思いです。今ちょっとコロナの関係でですね、153人ほどお客さんが来なくなって、昨日は120人ぐらいのタクシーに充填したわけなんですけどもね、多い時には1日300台を超えたことがあります。 実はタクシーの運転手さんというのは様々な職業を経験した人なんですよ。そういう人々と日々接するんです。そしていろんなお話を聞けるんです。私が一生かけても体験できないようないろんな職業を経験した人たちと日々顔を合わせてお話を聞くことができる。本当に日々153匹です。こんなに豊かな職場を主は備えていてくださった。それを私は退屈至極だというふうに思っていた。なんと狭い領権だっただろうと思います。本当にですね、主は仕事を準備しておられるんです。それを貧しいものにするのは私自身なんですね。主は豊かな準備をしてくださっていることを本当に今思います。イエス様が弟子たちにしたかったこと、初心に帰ろう、あの時の感動を大切にして恵みに生きるものになろう、そしてその恵みを人々にも分かち合うものになってほしい、その仕事が今故郷ガリラヤでなされたんです。そのことをヨハネは伝えているんですね。イエス様は本当にこの地ガリラヤ故郷にあって、その最後の愛をですね、弟子たちに豊かに注がれていたということが分かります。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちも大きな感謝を持って御子イエス様の救いの御招きを受けし、救いを知る者となりました。あの時の感動と感謝を忘れることなく、すべてを備えてくださっているあなたに感謝し、恵みを味わいつつ分かち合いつつ歩む者とさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。